いやしかしそうは言ってもその神の存在をどう確かめればいいのか。見えないのでは、触れないのでは確かめようがない。生きるものすべて、人間も神の支配のもとに置かれ神の救いに預かるものとされていると、こう言われてもわからない、信じられない。しかし聖書には、今日のイザヤ書においても、私の民を心して私に聞け、私の国を私に耳を傾けよと、こう書かれています。この私とは神ご自身です。ですから神は言葉によってご自身を表されるのです。神は人間に語りかけることによって人間にご自身の存在を明らかにされるのです。そして私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くと神は言われる。裁きをすべての人の光として輝かす、不思議な言葉です。でも神ご自身がそのことを伝えている。ここに神の救いとは何かということが神ご自身から告げられている。すなわちそれは神ご自身がすべての人間の善悪を判断する、見極めることによって悪は裁かれ善は良しとされて、この世この世界は神の良しとされるもので満たされるということ、そのことを伝えているのでしょう。そして神は私の救いは常しえに続き、私の恵みの技が絶えることはないとこう言われる。私の救いは常しえに続く、私の恵みの技は絶えることがないと、まあ、これはたとえこの世この世界が人間の支配のもとにあって悪に満ちていたとしても、そこに神の救いが示され続ける。さらにこの世この世界がどうあろうとも、神の恵みによる技、いわば神の救いの出来事は明かしされ続けるということでありましょう。神はそれほどにこの世を愛しておられる。神はこの世界に生きるすべての人間にご自分の救いを示して、すべての人間が神の救いのうちに生きるものとなることを望んでおられるのです。しかしそうは言ったって、その神も神の救いも目には見えないし触ることもできない。私の民を心して私に聞け、私の国を私に耳を傾けよと言われても、その私こそ神であるというこの確信が持てない。それゆえに人間誰しも目に見えるものを神とし、見えるものしか信頼しない、目に見えるものしか信頼できない、そしてそういうものを神としてしまうのです。でもそれは神でないものを神とするということですから、神がそのことを良しとされるわけがない。目には見えない、触ることもできない唯一なる誠の神がご自分の独り子をこの世この世界に使わされたのは、目に見えるものに心を動かされ信頼してしまうそのような人間にご自身を明確に表されるためです。イエス様は目には見えない、触ることもできない、しかし確かに存在し、すべての人間に神の救いをもたらす、そのことをなさるその神をこの世この世界に生きるすべての人間に明かしするために、神の一人子であるにもかかわらず人間の姿をとってこの世にお生まれになった、それがイエス様です。そして神の国、神の支配は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと人間に告げられた。神の国、神の支配とは、別の言い方をするならば、それは 人間の支配のもとにあるこの世、この世界が終わって神の支配が実現するとき、終末のときです。イエス様は神の救い、本当の救い、終末とは何かということを言葉のみならず目に見える立ち振る舞いによって具体的に人々に示され続けた。今日のマルコによる福音書に記されているのは、神の国、神の支配は近づいたと言っている、その神の国、神の支配とは具体的にいつ、どのように来るのか、その時に何が起こるのか、そのことをイエス様が告げておられる、その言葉です。つまり目には見えない、触ることもできない神の救いを見極めるための心得とでも言いましょうか。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。メシアとは救い主、救世主のことです。旧約聖書の時代からメシアが現れるということが、いわば神の救いの成就とされ、そしてそのことが信じられていた。しかしイエス様はご自身が父なる神から使わされた本当のメシアである、そうであるがゆえに偽メシアが現れても信じてはならないと、こう言われるのです。自分勝手な思いのまま、私は神から使わされたメシアだなんてことを言っている、もしそういう人が現れたとしてもその人を信じてはならないと、こう言われる。メシアや神の預言者と言われるものが現れて印や不思議な技を行えば、人々は惑わされるに違いない。もしかしたらこの人はすごい人だ、救世主かもしれないなどと惑わされるに違いない。しかしそれは全て偽りであるということです。だからあなた方は気をつけなさい。一切のことを前もって言っておく。この一切のことというのは、少し前の13章5節以下に記されていることです。私がメシアだ、預言者だという預言者が現れるだけではなくて、戦争の騒ぎや噂が流れ、地震などの自然災害や飢饉といったことが起こるけれども、それはまだ神の国、神の支配の時ではないのだから、そういったことに惑わされないように気をつけなさいと、こうイエス様は言われる。なぜならばそういうことは全て起こるに決まっている。つまり神の国、神の支配がこの世に実現するまでの間に起こって当然のことなのだ。まだ神の支配が起こっていないのだから、だからそういういろんなことは起こるんだ、そう言われ、そしてイエス様は再び言うのです。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。このそれらの日というのは、そういったさまざまなことが起こる、そういう現実のその先にあって、いよいよ神の国、神の支配が実現する日、その日のことです。その時には天体が揺り動かされる。太陽が暗くなる。月が光を放たなくなる。星が落っこってくる。空から落ちてくる。宇宙の異変です。これはいわゆる神権限を表す言葉。まさに異常事態であります。まさにその時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。そしてその人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めると、こういうのです。人の子とは神から使わされた救い主メシア、大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるというこのありさまは、旧約聖書の時代から神の民に伝えられ、そのことが信じられていたことです。イエス様はそのことをご自分のこととして、さらには十字架の死から復活して天に上げられ、その後再びこの世に来られる、再臨する そのことまでを踏まえた上で、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ると、こうはっきりと告げておられるのです。そしてその時には、この世この世界のあらゆるところに散らされているイエス様を信じる者たち、神の民が神の御元に呼び集められるのだ、神の国、神の支配のもとに置かれる、みんな集められてそこに置かれる、身を置くことになるのだということです。それらのことは、神の国、神の支配がこの世この世界に実現する前兆を印として起こるんだ。そしていよいよ神の救いというものがこの世に完成するのだ。あなた方がイチジクの木の成長によって夏が近づいていることを知る、それと同じように宇宙の異変が起こり、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見たならば、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。その時が神の国、神の支配が間近に迫っているんだ、終末の時が間近に迫っているんだということ、そのことをイエス様はここで伝えているのです。その時は必ず来る、しかしそれがいつなのか誰も知らない、神のみの知ることだとイエス様は言っています。だからその時が、神の国、神の支配、神の救いが完成する時、その時が来る、まさにその時をしっかりと見極めることができるように目を覚ましていなさい。私がメシアだ、預言者だというものが現れたり、戦争の騒ぎや噂、さまざまな自然災害、飢饉といったことが起こっても、そのことに惑わされてはならない。それはまだ神の国、神の支配の時ではないのだから、神の救いが完成する時ではないのだから、目には見えない、触ることもできない神の救い、神の国は必ず来る。神はそのことを全ての人間に伝えるために、一人子イエス様を救い主、メシアとしてこの世にお使わしになったのです。神はこの世をこの世界に生きる全ての人間の罪を許し、救いへと導くために常に働いておられる、その神の姿こそイエス様なのです。はっきり言っておく、これらのことを皆起こるまで、これらのことが皆起こるまではこの時代は滅びない。神様はその時を待っていてくださるんだ。一人一人が終わりの時が来るまでに悔い改め、神に心を向けて生きるものとなるように、そのことを願いつつイエス様をお使わしになり働いておられる。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は滅びない。そのイエス様の言葉を信じて生きるならば、どのような現実の中に身を置いていても、神の国、神の支配を、神の救いがこの世に完成する、本当の救いがこの世に起こるのだ、その希望の時が来る、そのことをしっかりと見極めることができるに違いない。イエス様はそのためにこの世に使わされた。クリスマスを祝うということは、その方がこの世に誕生された、そのことを喜び祝う、それがクリスマスなのです。祈ります。